お話は整形外科学講座講師の小野寺智彦先生です。小野寺先生、おはようございます。
おはようございます。
かなりのご無沙汰でございまして、前回はテーマがロコモ、
ロコモティブシンドロームの時ですね。
はい、だいぶ今このロコモという言葉もね、浸透して。
そうですね、以前に比べてかなり認知上がったと思います。
はい、今回はちょっと番組始まって以来初めてのテーマということで、変形性股関節症、
はい、
どのような病気なんでしょうか。
股関節、全身の関節がそうなんですけども、人間の体はどんどん関節が弱っていく状態になります。人間の骨と骨をつなぐ部分を関節と呼びますが、その表面には軟骨というクッションがあるんですけども、子どもの時は軟骨はしっかりとして厚みもあるんですけども、年齢を重ねると軟骨が弱ってきて、徐々にその隙間が狭くなっていきます。そうすると関節に炎症が生じて痛みを感じるようになります。すり減りがどんどん進むとですね、軟骨の下にある骨が露出して、骨と骨がぶつかるようになって、だんだんと激しい痛みになっていきます。それが股関節に生じたものを変形性股関節症と言います。
はい、関節の痛みというのは笑い話では済まないような痛みっていうのが訪れるんですね。
そうですね、膝痛い方は多いと思うんですけども、股関節もある程度一定の方がいらっしゃいます。
はい、この番組では今日から2週にわたってしっかりと症状から、その症状を見分ける診断、そして治療についてと順を追って伺っていきたいと思いますので、ラジオを聞いている皆さんもよろしくお願いします。さあ、それではどのような症状が見られるのか、そのところから伺っていきましょうか。
はい、ももの付け根の前方の部分を鼠径部と呼ぶんですけども、その周辺の痛みを感じて病院にいらっしゃることが多いようです。で、痛みが軽くてもですね、股関節が動かなくなってくると、あぐらがかけなくなったりだとか、靴下の脱ぎ履ぎ、足の爪切りができなくなったりしてきます。で、進行してきますと激しい痛みのためにどんどん歩くのが難しくなってですね、足を引きずって歩くようになってしまうというような病気です。
どれぐらい患者さんがいらっしゃるんでしょう。
そうですね、報告にもよるんですけども、日本ではだいたい人口の 1% から 4% 程度に変形性股関節症を認める患者さんがいらっしゃると言われています。だいたい100人に数人ぐらいの割合ですかね。これは欧米に比べて非常に低い数字です。また変形性股関節症の平均発症年齢は40から50歳とされておりまして、女性の方が男性の2倍ぐらい多いとされています。
女性の方は特に気をつけたいですね。
そうですね。
どうして変形性股関節症っていうのが起こるんでしょう。
膝の関節症はですね、一次性関節症といいまして、明らかな原因がなく起きるものです。年齢だとか、あとは肥満など、そういうものが影響して徐々に関節が変形してくるんですけども、変形性股関節症は二次性の関節症が多いと言われています。二次性というのはですね、何かかしら生まれついて何か原因があったり、あとは怪我をした時に後にですね、生じてくるものを二次性の関節症というんですけども、その最も多い原因としては球外形成不全と呼ばれるもので、変形性股関節症になる原因の8割以上を占めていると言われています。球外形成不全は股関節の天井部分にあたる骨盤のかぶりが生まれつき浅い形状のことを言うのですけども、圧倒的に女性に多いため、また血縁者に多く認めるということが分かっています。
血縁者に多く認めるということは遺伝もするということでしょうか。
はっきりとした遺伝形態は分かってないんですけども、家族で顔の形が似るようにですね、骨盤の形も似てくるのかもしれません。あとは変形性関節症の遺伝解析も徐々に進んでまして、遺伝の影響はあると考えられるようになりました。変形性股関節症を患ったことがある家族を持っている方、特に女性が股関節を感じたときには早めに病院を受診していただけると幸いです。
はい、ところで小野寺先生、生活上で変形性股関節症を起こしやすい そういった原因などはあるんでしょうか。
そうですね、もちろん他の膝とかと同じようにですね、過度の肥満ですとか、あとは激しい肉体労働、アスリートレベルのスポーツなどで関節を酷使することは変形が悪化する要因ですので注意が必要です。まあ、それとは別なんですけども、股関節の脱臼だとかですね、周辺の骨折を起こしてしまった方も、まあ、怪我は治ってもだんだんと関節が変形してくることがありますので注意が必要になります。
年を取るといろいろな関節が痛くなるものですけど、変形性股関節症になると例えば他のところというのは影響は出てくるんでしょうか。
そうですね、股関節と脊椎、腰の部分ですね、はい、非常に近い場所にありますので、股関節が悪い方は腰痛を訴える方がかなり認めます。あと変形性股関節症になりますと、歩くときの負担が、膝とか足の負担が増えますので、膝関節症、側関節症が生じやすくなると言われています。
膝や足にも来るということなんですね。この変形性膝関節症が悪化して歩けなくなったりということもあるんですか。
そうですね、急激に歩けなくなるっていうことはないんですけども、徐々に痛くなってきてですね、なんか歩くのがだんだん辛くなってくるだとか、あとは爪切りが難しくなってくるだとか、靴下履きづらいとか、そういうことでいらっしゃる方が多いです。数ヶ月から数年以上の単位でだんだん悪化することが多いようですね。
ということは、先ほど先生がおっしゃったように、早めにちょっとこう症状がある方は受診してほしいということですよね。
そうですね。
さあ、それではその変形性股関節症、どのように診断されるんでしょうか。
そうですね、まず最初に股関節が痛い患者さんがいらっしゃった場合には、問診を取らせてもらってですね、その後診察を行います。で、問診や診察から何かかしらの病気を考えたときに検査を行います。その結果から病気を特定していくという流れになります。
最初に問診ということなんですね。ちなみにどのような質問、どのような点を聞いてくださるんでしょうか。
そうですね、先ほど言いましたように二次性の関節症が多いものですから、赤ちゃんの時の股関節の病気がなかったかとか、あとは家族に股関節が悪い方がいないかだとか、そういうことを聞いた後にですね、左右どちらの股関節が痛いのか、それがいつから痛くなったのかなどを確認します。で、先ほどこれも言ったように、だんだん痛くなってくる方が多いので、その軽い痛みがどのような痛みの内容になっているかなど、そういうことを聞きながら確認してレントゲンを取ったりしていくっていう形になります。
問診を取った後、いよいよ診察ということなんですね。
はい、そうですね、
はい、
股関節の診察では、まず股関節がどれぐらい動くか、かなり動きが悪くなっている方もいらっしゃいますので、どれぐらい動くかを確認します。で、その他その痛みがどういう時に起きるのか、本当にそれが股関節由来の痛みなのか、迷うような時にはですね、股関節にストレスをかけて痛みが誘発されるかなどを確認します。ただこれも患者さんが激痛を感じるような強いストレスではなくてですね、優しく行う診察ですので安心していただければと思います。
はい、どうなんでしょう、もうこの段階で他の例えば座骨神経痛ですとか、症状が似るようなものとの違いというのは診察の段階で出てきますか。
ある程度鑑別はできると思うんですけども、必ずしも全部が分かるわけではないですね。お尻の痛みの患者さんはかなりの割合で、腰が悪くて座骨神経痛も混ざっていますので、その後の検査を進めながらお話をしていくっていう形になります。
はい、さあ、ではその検査 X 線、ここはもう外せないところですよね。
そうですね、ただ X 線ですので、妊娠している方とかですね、そういう方は前もって行っていただけると助かります。で、どこの病院でも最初に行う検査だと思いますが、 X 線では関節の変形の程度だとか、球外形成不全があるかないかなどを調べます。で、 X 線検査で変形を認めた場合は、進行の度合いをそのレントゲンから確認するわけなんですけども、変形性股関節症は 前股関節症から初期、進行期、末期の4段階に分類されます。変形が進行すると動きなどの関節機能は確実に悪化しますが、必ずしも変形が強いから痛みが強いというわけでもなくてですね、痛がらない方もいらっしゃいます。
時々疑問に思うことがあるんですが、 X 線の後 MRI 検査に移ったりしますけど、
はい、
もう最初から例えばもう MRI からっていうのはやはりそれも段取りというか順番としては違うんですか？
そうですね、まず最初に X 線を取ることが多いと思います。でやはり MRI はですね、高い検査ですし、検査費用もかかりますし、基本的には予約の検査になりますので、全ての患者さんに行うわけではありません。
なるほど、
はい、レントゲンで診断がつかない時とかですね、あとは骨の中とかですね、骨の周りの筋肉、靭帯、軟骨といったものも確認できますので、はい、そういう詳しい検査をしたい時に MRI を取る。であとは手術を予定した方には CT を取って、骨の大きさだとか角度だとか、そういうもの必要な情報を確認することになります。
X 線以外にも MRI ですとか CT の撮影を行って確実に情報を得ていくということですね。
そうですね。
さあ、変形性股関節症なんとなく分かってきましたけど、治療にはどのようなものがあるんですか？
そうですね、変形性股関節症の治療は大きく分けて手術と手術以外の治療の2つに分けられます。股関節の手術は必ず入院が必要になりますので、まずは外来で行う手術以外の治療についてお話ししたいと思います。
はい、
外来で行う治療の3本柱は薬物療法と運動療法と装具療法の3つになります。
はい、
で薬物療法、基本的には関節痛を訴える患者さんは最初に痛み止めで治療を始めることが多いと思うんですけども、で、内服されている方も結構いると思うんですけども、長い間内服されると胃腸とか肝臓、腎臓などに障害が起きることが分かっていますので、現在はそれぞれの副作用の少ない痛み止めも開発されています。でそれぞれのお薬をですね、個々の患者さんに合わせて痛み止めを使い分けているという状況になります。
はい、まずは痛みを取る治療ということですね、薬物で。
そうですね、
はい、飲み薬以外の薬物療法というのはありますか？
膝の悪い患者さんが整形外科に通ってですね、関節注射をしているっていうのはよく知ってる方も多いと思われますけども、それは関節にヒアルロン酸を注射していることが多いんですね。で最近になって股関節にも注射できるヒアルロン酸が発売されたんですけども、国内で重篤な合併症がいくつか報告されましてですね、こちらでは少量を絞って一部の患者さんに注射しているっていうのが現状です。
なるほど。じゃあでは運動療法に行ってよろしいですか？
はい、変形性股関節症では関節周辺の筋肉が弱っていることが多いです。で関節を支える力が弱くなっているために、その関節周辺の筋力トレーニングをすることで関節そのもの、軟骨とか骨ですね、その負担を減らして疼痛の緩和を図るものが筋力トレーニングになります。あとはストレッチをすることで股関節の動きが悪くなることを予防します。で肥満傾向にある方は食事の見直しと、可能な範囲で有酸素運動をしていただいてですね、体重の減量を試みていただけると助かります。人間は歩くときで体重の 2,3 倍の力が、走るときで6倍の力が股関節とか膝関節にかかると言われています。体重の減量は変形性股関節症の進行に非常に有効だと考えています。
はい、やはりこの運動療法というのはリハビリテーション部の皆さんのこのスタッフの力をいただいてということですか？
そうですね、ただリハビリテーションスタッフはやはり術後の患者さんが中心に対応になることになります。で、人手がいっぱいあれば ということなんですけども、なかなか外来でですね、たくさんの患者さんにそのリハビリのお手伝いをするってなかなか難しいものですから、まあ、当院ではですね、リハビリに頼んで外来で運動を覚えてもらってですね、それを自宅で継続してもらうっていうことをしています。私の患者さんではですね、関節の負担が少ない有酸素運動として水中ウォーキングとか水泳を独自で取り入れている方が多いように感じています。
はい。そして装具療法ですね。
はい。で、股関節用に作られたサポーターとか装具もあるんですけども、手足に使うようなものとは違ってですね、ちょっとつけるのが煩雑で、あまり広まってはいないんですね。で、私が外来でよく処方するのは測定板といって、足の長さが変わってしまった時にそれを補正するような装具、まあ、靴のインソールの高さを調節するというイメージしていただけると分かりやすいかもしれませんが、まあ、そのようなものを作ったりだとか、あとは杖を使ってもらってですね、関節の負担を減らして歩くのを安定させるというふうなことをで治療することがあります。
手術以外の療法ということで、薬物、運動、装具の療法について伺いました。来週は変形性股関節症の手術治療についてということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
小野寺智彦先生、リクエスト曲をお願いします。
エド・シーラン のセレスティアルっていう曲が好きなんですけども、
はい、
エド・シーランがポケモン好きみたいでですね、ポケモンとコラボしてできた曲のようなんですね。個人的にはポケモンにあまり思い入れはないんですけども元気が出るメロディーと歌詞がですね、非常に好きな曲です。